Радио Рueda.
Биру. Во. Биру. О, すごい.
Радио Рueda.
Биру. いただきました. うわ、待ってくるね. ガンってくるね, これ. Биру. いただきました. うわ、待ってくるね. ガンってくるね, これ. IPA だね.
なんでそんな上から目線なの?
なんでそんな上から目線なの?俺ら上から目線ですな。なんで?サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそうそう。サイクリングポッドキャストなんでね。ラジオロエダ。
そろそろ二つ目のビールを持ちましょうか。
じゃあ二つ目いきますか。
じゃあの、
はい。
これにしましょう。はい。じゃあちょっとお待ちを。
はい。すいません。なんかね、慎吾さんがね、もうあの、ビール係みたいになっちゃってます。ビール係みたいになっちゃってますけどね。はい。だね、そんなこんなでね、あの、慎吾さんのラジコンブームは止まんないということで。
いや、だいぶでも慎吾さんがみんなにこう、油を注ぎまくってる感じありますよね、は
い。もうね、ブーストかけてます
よ。ブースト半端ないです
よ。半端ないですよ。はい。
相乗効果でございます。うん、
あ、じゃあ、せっかくなんで、
はいはい、
ビールを、あ、でもあれ、ショットガンマイクってすぐできるんですか、ビールオンマイク。あの、なんかケーブルいります
ここね、変換いるんですよね。
ああ、XLR から
ファンタムに出す、あの、慎吾さん使ってるやつ。
うんうん、アダプター
が。僕持ってないから、じゃあ今日それできないな、うんうん。あ、じゃあもういつも通りのビールオンスイッチで。はい。じゃあまずこれ説明してもらっていいですか、先に。ごめんなさい。
はい。じゃあ次開けるビール。
はい。はい、
名前が、
はい、
本当に世界中で飲んだ人は数十人しかいないという。
はい。
なぜなら、
うん、
なんて言うんですっけ、クラフトビールなんですけども、
はい、
手作りです。
ハンドメイド。
はい。
ハンドクラフト。
うん、ハンドクラフト。シェアードブリュワリーという、八王子の方にある、
はい、
なんていうでしょう、そういう、同志が集まって資金を出して、
うん、
そのビールの工場の施設を借りて作らせていただいているっていうビールなんです。
だからシェアードブリュワリー。
あ、そういうことですね。
はいはいはい、
名前の通りなんです。うん、ここで、めぐるというタイトルで、
はい、
去年、から、去年2回作って、美味しい美味しいって友達同士でこうみんなで飲み合ってたんですけど、今日はその3回目に作った今年の2月末、うん、3月頭にできたばかりのものを持ってきました。
はい、ということで、ね、はい、ビール好きが好きすぎて、ビールを作ってしまったということで、
そういうことです。
はい、めぐるヘイジー IPA ということで、はい、じゃあ今回はこちらのビールをつけていきたいと思います。では。ああ、来てますね。じゃあ、グラス、ちょっとこの、さっきのやつ一回、それ。
あ、ラジオルエダグラスだ。
そうですね、リンスというか、はい、ルエダグラスで。で、また川村さんちょっと犠牲になってもらいます。はい、案の定、あわあわでございますね。
あ、いいですか、
ね、あ、いいですか、いいですか。はい、じゃあ僕もいただきますね。はい、はい、もうしずってますね。はい、というわけで、じゃあ早速、めぐる、ヘイジー IPA、こちらいただいていきたいと思います。
はい、どうも。
おー
甘いですね。
ジュースですね。
うん、
甘ーいって誰でしたっけ
ちなみに、
めぐる。
あ、そうだ、糸田純だ。
糸田純。
はいはい。中日ドラゴンズマンの、はい。ハンバーグ一緒ですね。
めぐるっていうのは、車輪の輪。
はい。
なぜなら、これ作った仲間がみんな自転車仲間なので。
なるほど。
なんか自転車に関わるものにしようと。うん、
はいはい。
ね、あ、これにはないか。
うん。
そうそうそう。1個目のラベルにはですね、
はい、
タイヤの、ブロックタイヤがこう、つけた、車輪の輪立ちの跡なんか、
はいはい。
つけたりなんかしてですね。
で、1作目のビールもめぐるという名前なんですか？
確か1作目がめぐるで、1個目がちょっと忘れて名前変えたんだけど、めぐるがうまかったから、もう一回じゃあめぐる作るかって。めぐる
も同じレシピでやった。
そうなの。同じだったから。あ、ちょっと変えたかな。
変えたのか。
平時に今回振ってみたとか。
振ってみたということで。
うん、
これちなみに、何本作ったんですか、
うん、一人20だね。400とか500とか、350缶で、確かそれぐらいの単位を、 まあ、有志がそれぞれ自分たちで買って、
うんうんうん、
まあ、お分けしたりとか、
はいはい、
仲間とこうやって飲んだりとかってするためだけなので、うん、あんまり販売は全然してない。
してないってことなんですね。はい、なるほど。お裾分けビールっていうことで、
そうです、
美味しい。
美味しい。いいですね。こうやってなんか有志で作れるって。でも、皆さん知識あるんですか、ビール作る。
まあ、そこのビールの方が、当然ちゃんといろいろ仕入れたり、うん、
はいはいはい、
あの、配合したりしてくれるんですが、やっぱね、うん、自転車仲間も、ここら辺もそうかもしれない、うん。僕なんか全然知らない方ですけど、
はい、
あの、こういう味にするためにこういうもの入れたいとか、なんかやっぱ、好きな人はいるんですね。
なるほど、なるほど。これ、酒税法的に大丈夫なんですね。
どういうこと？なんで
って。なんか、あれでしたっけ？勝手に作ると捕まりませんでしたっけ？ビールって。
もちろんそういうのはもう。
シェアードビーラーさんがやって
フルに合法的に作ってますので。
作ってるんですよね。
はい。ちゃんとラベルにもいろいろ。
書いてありますね。
しっかり書いてあります。はい、
これで普通に売ってるやつかなと思いましたよ、これ
。あ、もうそれぐらい完成度は高いですよね。はい、当然ね。
なんかもう、あの、注意事項とかも全て書いてあります
ね、
うん。
でね、これね、その、発起人、まあ、はい、育てりゆきくんって言うんですけど、
うん、
その、育田さんの、
うん、
お嬢さん、何歳だろう今、小学校の、まだ低学年かな、
はいはいはい。
が、書いてくれた字なの。
え、このめぐるっていう字ですか？か
わいいでしょ。
えらい達筆じゃないですか？か
わいいでしょ。そうなのよ。
はいはいはい。
そういうデザインまで。な、全部自分たちで。
なるほど。
この確かね、カラーリングがタツさんがやったりとかね。
じゃあみんなで。
総合のデザインタツさんがやったりとか、ほんと全員で手作りでやってるんです。
そのお嬢さんがこの、和という字も書いて
くる。和はどうだったかな？和までは書けないかな？
なるほど。
でもこのひらがなは確かにね、うん、ね書いたんです。
ああ、いいっすね、うん。ちなみにこれ、2020年2月製造で、賞味期限が5月まで
です、うん。そう。できてすぐ、もう2ヶ月はもう多分あんま持たない。
うん。
出来上がり。
旬物ですね、
うん。うん。
いや
だこれね、ラスト2本、まだ残ってた時に、オッチーさんから、
収録どうですか？
収録来ませんか？おー、じゃあいやいや、これ持っていこうと思って。取っといた。よかった。
いや、ありがとうございます。本当に、そんな美味しいビールいただきながらね、うん、続けていきたいかなと思いますけども。
うちさん。
はい、はい。
じゃあちょっとさ、ビールのプレゼントと同時にさ、
はい。
ちょっと。
何すか？僕誕生日じゃないですよ。
うん、誕生日してる。1月なんでしょ？
1月です。
違うんだけど、まあ、せっかくなんで、
はい。
ビールオンスケッチじゃないけど、
こう
なんかね、
なんかいい、
開けちゃっていいですか？
あれちょっとなんか
いいスタンプが押した
けど、見たことあるスタンプがあったりますよ。じゃあでもこれね、まだ期待しちゃいけないですよ。あのもらって具合がいい袋を使い回しして
パターンがありますね。袋だけっていうパターンありますね。ありますね。
じゃあちょっと、
ちょっと開けてみてください。
う
わ、やべ、その一声欲しかった。
ああ、
なんだ。
わ
あ、ちょっと説明して。
いや、いいですか、いいですか。
顔赤くな
る。ホットショットジュニアですよ。
ジュニアさ、親子でどうかなと思って。
はい。しかもですね、はい、僕、右下見てビビったんですけど、鍋潤さんのサイン付きですね、これ。
すごい。
はい、いやー、直筆サイン。え、あの後お会いしたんですか、鍋潤さんに。あ、そうなんですね。
金曜日に行ってきたの。
ああ、津田沼に。
はい。
はいはいはい。
だから、話し合って、ええ、あ、だったらなんかお土産かなんかちょっと仕入れていこうかな、つって、はいはい、ええ、津田沼のブロックヘッドモーターズさんに行って、はい、
わあ、ありがとうございます、本当に。
いや、たまたまね、それがね、ラジコン屋なのに、
ええ、
ミニ四駆、
うん、
そう、ミニなんですけど、これミニ四駆のホットショットなんです。
はいはい、ホットショットジュニアですね、なんで。はいはい。
があったんで、あ、これいいじゃんっつって、親子で飾るって、はい、この前もほら、
壮
行会の時にさ、
うん、
あの、河村さんのランチボックスミニと、はいはい、あと、本当に大きいランチボックスあったでしょ、
ね、
あれが並んで可愛かったじゃないですか。あれを思い出したら、
はいはいはい、
ちょっと家に親子で飾ったらいいんじゃないかなと思って。ただ、それ作れないですね、もうね。サインつけちゃったから
作れないっすよね。これ飾っときたいんで、あのこれはこれで飾っとくので、うん、ホットショットジュニア買ってきます。でまたブロックヘッド行って、
そうね、
この間慎吾さんにプレゼントいただいたんで、あの作る用で買いに来ました。
う
ん、で、
ね、保管用と
作る用で。
でも実際プラモにしてもラジコンにしても、うん、保管用ってやる人。結構いるんですよね。
ますよね。まあ、ミニ四駆だったら2個買ってもいいかなと。
まあまあまあ。
ブロックヘッドの色に塗りたいですね。
そうなのよ。
ね、そしたらすごいかっこいい。
かっこいいですよね、
うん。
ちょっとやってみようかしら。 ねえ、あそこトレッサ川崎でしたっけ？
トレッサ、うん、うん。
トレッサ横浜？
あ、トレッサ横浜でしたっけ、
うんうん、うち近所ですから。
ね。
あ、近所ですか？
すごい近所ね。は
い。いきなり、もうちょっとリスナーさん完全に置いてきぼりで申し訳ないですけど、トレッサ横浜というのは、はい、横浜にある商業施設、
ね。そうですね。
ですかね。
トヨタがやってるショッピングなのかな、
はい。ディーラーみたいなもんですね。
か、トヨタの、実車が1階にダンダンダンダンって並んであって、はい、あれ販売もしてるんで、ね。
うちはそこで買いました。う
ん、あ、ディーラーさんなんですよ、
そこ。
東海民の方に分かりやすく言うと、カラフルタウンっていうのがあるんですよ。
うん、
そこもショッピングモールで。
イオンみたいな
もん。イオンみたいなショッピングモールで、そこも車がバーって並んでるんですけど、うん、それの横浜版がトレッサなんですよね。うんうん、で、そこの中に、タミヤの。
タミヤプラモデルファクトリーっていうのがあります。
は
い、
TMF ですね。僕はね、前橋の TMF 知ってるんですけど。いや、ごめんなさい。行ってみたかっただけなんですけど。いい感じにお酒が回ってきてますんでね。はい。
ちなみに TRF って言ったら何の略かは？
トヨタレーシングファクトリーですね。
ああ、まださすがトヨタ人。
はい。
僕最近、
哲也小室、何でしたっけ？
哲也小室レイブファクトリー。
レイブファクトリー。そっち TRF ですね。サバイバルダンス
もね。僕はね、最近ね、やっぱ、ブロックヘッドさんに行った時にね、はい、実車を見たんですけど、はい、タミヤレーシングファクトリーっていうのがあって、それがパイセンの、
あ、はいはい、
まあ、属している、
うんうん、
なんていうでしょう、タミヤのレーシングチームの人たち、ブルーとピンクのボディ
ー、はいはい、
もうあれも TRF。
あれも TRF。
あ、ですって。
みんな TRF 好きすぎちゃってみたいな。
はい、
まあ、今回はそのトレッサ川崎の方で、はいはい、まあ、そのうちやりましょうって今、うん、ね、みんなで話してるのが、うん、ボディーの塗装とかをさせてもらえるんですよね。
うん、
タミヤファク、そのモデラーズ、
うんうん、そうです、そうです。
借りれるんだよね、あそこね。
そう、1時間いくらとか、うん、まあ、会員になったらもう少し安くなったりとかして借りれて、うん、で、塗装もちゃんとエアーがこう吸われていく。だスプレーを室内でやっても。
局所排気が効いてるんですよね。
そういうことですね。
うん、だから塗装ブースがあって、うん、で、塗料とかも使い。
塗料は使えないけど、工具は貸してくれるって
工具貸して
くれ
るんですね、
うん。
ただその場で塗料も買えるんですよね、多分。
買えると思います。
うん、だから、まあ、塗りたいボディとかだけ持ってって、うん、まあ、マスキングテープとか持ってって、うん、だから、あれですよね、デザインカッターとかは貸してもらえたりするのかな？
多分工具系だったらいいんじゃないかな。消耗品だとちょっと借り、
うん、
買わなきゃいけないけど。うん、
でも塗装ブース大事っすね。うん、
大事ですね、
うん。アパート住まいにはね、塗る場所がないんで。
うん。
うん、公園に夜行って塗ると、まず色暗くて分かんないしみたいな。
ね、またあと湿度高いとね、白くなっちゃったりとかね、しますからね。
いやー、このホットショットジュニア、ぜひともね、ブロックヘッドカラーにしたいですけどね。
なんかさ、今日さ、ちょっと改めて見ると、はい、まあ、過去回のね、
はい、
ラジオルエダ、当然、はい、サイクリングポッドキャストなんでね。
はいはい、最近ちょっと最近ちょっとずれ気味なんですけどね。
なんだけど、いや、今日もまた、カリッカリにこう、ぶっ飛んでますね。最初、ポッドキャスト系、そのズームのレコーディングの、
はい、話して。
はい。で、とうとう今度ラジコン
の話して。
トレッサまで出ると思わなかった
ですね。
この間ってバイク&RC の時に、はい、あれだけみんな割と自転車乗る人いたのに、はい、自転車の話一秒もしなかった。
キャリアぐらいですよ。キャリアぐらいですからね。いや、いいんじゃないですか。
そうですね。
いいんじゃないですか。もう、こういう回があってもいいと思うんですよ。
もちろんもちろん。
はい。真面目回もやりますよ。うん、やりますけどね。こういう回もあっていいと思うんですけど。
おちさんのやっぱ、ルエダはすごい聞いてる人、また幅広いから、
はい、
やっぱそれでも、お、俺も実はラジコンやってたっていう人は、う
ん、いらっしゃると思います。
はい。80万人ぐらいいると思います。
それだけで。そんなにはまず聞いてる人いないですから。
いやー。う
ん、ただ、まあ、あれですね、その、いろんな遊びの中の一部としてね、うん、聞いてもらえると非常にいいと思う。だミニ四駆好きな方だって多いですからね。
多いでしょうね。
てか今びっくりしたんですけど、今のミニ四駆って、
うん、
前輪後輪とボディバラバラになるんですね。
知らなかった。
MS シャーシっていうんですかこれ。なんか。
しかも、モーター真ん中にあるんですね。
ミッドシップなんですね。
ミッドシップなんですね。
いやー、危ないですね、これ。魔改造ですよ。
ほら、お互い3人は、それぞれちょっと年は違うけど、
はい、
当然、ミニ四駆はハマった時代ありました。
僕めっちゃハマりました。
僕もジャパンカップとか出てました。
うわ、
僕大学生の時に友達とかと、
割と年いってよかった。
ヤフオクで、コース3セットぐらい買って、
やばい。
めっちゃでかいの作ってやってましたよ。
はいはい、どこに作るの？
なんでそれはなんかね、公民館みたいなとこ借りて。
はいはいはい。
じゃあ仮設で作るってこと？
仮設で。
地元の子呼んだりとかするんですか？
はい、やってましたよ、
友達とかと。で、トレッサにも、
トレッサは本当もガチのやつがありますよね。
あ、そう、常設であるんですね。
常設であります。
はいはい。あれ、前橋も一応ミニ四駆のコースあるんですよね、あそこ多分。 なんか、回によって分かれてるんですよ、うん。ラジコンプラモデル、ミニ四駆みたいな、うん。
僕は最初、そう、ミニ四駆から入って、うん、模型屋さんにあるでっかいラジコンがいつか欲しいなと思って、うん、ホットショットも、あ、ホットショットじゃないや、グラスホッパー買ってもらった。
はいはいはい、はい。いや、いいっすよね、うん。
そっか、僕はね、ちょっと年やっぱ上行っちゃってるから、うん、その、ミニ四駆が最初に出た時って、うん、全然こういうレーシーなものがなかったんで、
はいはい、
実写なんだけどちょっとコミカルで少しタイヤが大きめのランドクルーザーやレンジローバーとか、
うん、
あでただあの登るだけで見て楽しむぐらいだったんだけど、うんはい、そっからなんでミニ四駆ってさそのバンパーにロールする、
う
ん
あそうですね、
ローラーっていうのはタイヤみたいなのがついて、はい、そのコーナーをそれがこう干渉することによってこう、さっき出したでしょ、はいはいはい
うん、
それが流行り出した人たちっていうのは僕はやっぱちょっと羨ましかったな。それが。
うん
若い人たちがやってて。
うん、僕あの、ダッシュ四駆郎世代
なん
です
よ。
ちょうどあれがコロコロコミックでやり出した頃。
うんうん、
スティックでね。
スティックで、そうですよ。
こうやって、できるかいっていう。
そうそう。あの、ゲートボールのスティックみたいなやつで。
ポロみたいにや
る。ポロみたいな。イメージあれポロっすよね。
ポロですね、
うんで。それでこいつを左右に。
ずっと、
操作するの。
操作しながら走って、アドベンチャーコースみたいなところを、主人公は走っていくんですけど。あの、なんかいろんな描写があるんですよ。なんか、もう漫画なんで、うん、まあエンタメなんでいいんですけど、僕一番びっくりしたのが、あの、コースの途中が水没してるんですよ。で、電池とモーター上がるからダメだって言ってたんですけど、なんか友達が食べてたおにぎりを包んでるビニールラップにくるめば大丈夫みたいな感じで、
そんな
の
したっ
け？くるんで、水の中からダバーンってエンペラが出てくるシーンがあるんですけど、うん、あれタイヤどうなってんだろうとか、幼心に思いましたけど、ただ僕も最初、慎吾さん言われてたみたいに、うん、ローラーガイドがない頃だったんですよ。
あ、ほんと。
僕が初めて買ったのが、うん、コミカルミニ四駆の、ランドクルーザーだったんです
よ。ああ、はいはい。
パリ高仕様みたいなやつ。
はいはいはい。
で、あの頃ってもう、レーサーも出てたんですけど、うん、レースコースの内側になんかこう、ボコボコした、あの、セクションコースもあったんですよ、当時。
う
ん、
今でいうクローラーのラジコン
みたいな。クローラーラジコンみたいな、
うん。
で、そこで僕コミカル走らせたんですけど、うん、うちの近所に福島屋っていう名店があって、うん、そこがコース常設で置き出したら、うん、もう小学校の連中らが一気にレーサーになって、うん、だからもう、バーニングさんとかシューティングスターとかエンペラーとか。
あ、モデルの名前ね。
名前があって。
ダッシュ4クローのね。
ダッシュ4クローの。うんだからあれがもう一気に流行って、小学校1、2年生ぐらいの時かな。もうそっからっすよね。すごかったっすね。ミニ四駆ブーム。第1次なのかなあれが。
第1次じゃないですかね。
うん、2次が、
レッツ&ゴー。
エアロっぽくなったんですよね。
そうです
ね。
それも、コロコロ系
コロコロ系。
これね、レッツ&ゴーの時はもう多分中学生ぐらいだった
うん。そうですね。僕、小学校、高学年ぐらいがレッツ&ゴーだったんですよね。そこで僕は一回やめちゃったんですよ。
うん
フルカウルかっこ悪いってなって、僕はオープンウィールだったんですよ。
ああ、なるほど。バギー系の。
バギー系だったんですよ。だからもう、ホットショットもコース変えないじゃないですか。ホットショット買ったんですよ、昔、小さい時に。コース変えないし、どこ走らせようって言ったら、これ、もう皆さん経験あると思うんですけど、速攻なんですよ、街中の。速攻って結局、はみ出さないじゃないですか。要は水が流れるところですよね。
ドブみたいな。
ドブです。ドブをまず一回きれいにして、で、水槽の手前に一回蓋して落ちないようになって
手が込んでる。
そう。で、ドブってこう、道に沿って曲がっていくんで、みんなで隅っこでよーい、ドンってやって、
うわ、楽しそう。
一緒に横に走っていくっていう、ミニ四駆の遊び方でしたね、僕の時は。
おっちーさんの頃って、うん、コース、普通に、早くすんで、ワンウェイフォイル使ってましたよね。
ワンウェイフォイルもありましたけど、高くて買えなかったですね。
で、僕もワンウェイフォイル使ってたんですけど、うん今って、もうワンウェイホイールじゃないんですって。
ちょっと教えて。ワンウェイホイールって何
ワンウェイホイールって要はデフなんですよ。
ワンウェイベアリングの話違うか。
要は、前側にしか、
回らない。
回ると、うん、駆動がかかるんですけど、うん、逆にはかかんないんで、
分かった。
コーナリングの時の内輪差で内側のロスが減らせれるんですよね。
で、そのパーツが、やっぱコースのレースミニ四駆の中ではもう必須、ボールベアリングとする必須アイテムだったんですけど、うんうんうん最近は、ワンウェイフォイールは遅いっていう風になってるらしくて、タイヤ自体のグリップを落として、
はい、
内輪差を埋めて、パワーで滑らせてっていう。
マジじゃあ、ミニ四駆はデフがないの
デフないです。直結です。
直結。もう本当。
それはレギュレーションなの
いや、もう構造上、本当ただの鉄のシャフトでガンって
なる。まあ、それが軽いからな。
うん、これ見てもらうとわかりますけど、本当直結なんですよね。
うん
そうなんですよ。なんで、みんなはまあ、当時は内側の、その、内輪差を消すためにワンウェイって入れてたんですけど、うん、ワンウェイホイール、700、800円したんですよ、当時。
高かったっすよね。
そう。で、ミニオンコンテが600円ぐらいだったんですよね。
高かった。
そう。
すげえ。
で、ベアリングも600円ぐらいしたんですよね。
600円ぐらいしましたね。
ただ、つけるとやっぱ早いんで、
早い。早い。
悔しいからみんなつけちゃいましたけどね。
モーターの、前後にピニオンが出るんだね。
う
ん、
そうそうですね。今のやつ
は。これは面白い。
前はね、リアだったんだよね。うん、基本。
ただ、昔 FF とかもありましたよね。
ね、バーニングさんがフロントミッドシップ1段目で、あとね、何ホライゾンでしたっけ、
なんとかホライゾンってありましたよね。
ありました、ありました。あ、クリムゾンレッドだ。
クリムゾンレッドですね。
そうが、はいはい、フロントミッドシップ。
なんか、二人の顔が小学生に戻ったって感じ。
でも、衝撃でしたよね。
衝撃でした。
で、何がかっこいいって、ボディからモーターの上部がちょっとはみ出してる
こっちょっと
そんなにボディが低いの？
ボディも低いですし、あのモーターもこれ横置きなんですけど、うん、縦置きのモーターがあって、
はあはあ、
モーターでこうちょっとこう楕円なんですよね、
はいはいはい、
これこう縦置きに置くことによってマスが少しでもセンターに寄るっていう原理で、で当然モーターがあるってことで横にピニオンギアとカウンターギアがあるんで、カウンターギアももっこりするじゃないですか。これがアメリカマッスルカーみたいにあのボディの上にボコンって、
あ、ギアの形だけ
ボディがザグってあって、そこに出る
よ、出るんですよ、うん、で出るところに今度ヒートシンク貼るんですよ今度
意味があるようで、でもまあ気分だからな、
そう気分、
ヒートシンクは、
うんうん、イブラシーボだって、だってヒートシンク何でくっつけてる、両面テープですよそこでも断熱してるやろみたいなね
熱伝導率
そう、なんですけどやっぱりあのかっこよさが勝るんですよ。
いや、多分さ、ラジコンも今、うん、その、若い時にやってたおじさん、うん、僕らとか、そういう人たちがまた再燃してるじゃない、
うん、
で、ミニ四駆もあるんでしょうね、うん、きっと。
ありますね。
お父さん、
ね、お父さん世代が。これ俺らが小中学校の時にやってたっていうのを大人の財力使って、
うん、
カリッカリなフルチューンをやったりとかして、っていう遊び方はラジコンとも共通なんだろうなって思ったり。うん、
今でこそ、当時ミニ四ファイターがね、うん、あの、ピンバイスで穴開けまくってアホみたいな軽量やってたのを子供心にいやネタだな、だってまた最後バラバラになって終わるんでしょと思って見てたけど、今になるといやそこ突き詰めたくなるよねって気がするんですよね。
気がする、気がする、
もう穴だらけにしたいもん。そうだけど、なんかあれなのかな、やっぱり巡るのかな。
うん、
ただ今のミニ四駆ブレーキついてるんですよね
そうなんですか。
ジャンプで飛びすぎちゃうから、
うんうん、
こうリップに上がるときに、ケツを路面に擦って、一回減速入れるらしいんですよ。それでも飛び出しちゃうから、着地のときに着地で跳ね返らないように、要はサスペンションついてないから、減衰もクソもないじゃないですか。跳ね返らないようにマスダンパーつって、遅れて落ちてくる重りがついてるんですよね。
へぇー、すごい。じゃあそいつの、あの、反作用でこう抑えるっていう。
そうなんですよ。だからこう、一回空中に飛んで着地す、落ちて着地するじゃないですか。で、重量物なんで重りっていうのは後から遅れて落ちてくるじゃないですか。落ちて、跳ね返るところのタイミングでちょうど上のマスナンパーのウェイトが落ちてくるんで、
それ
で相殺するっていう。なんだそりゃっていう。
ミニ四駆も速くて軽いから、飛んじゃうんだ。空中に行っちゃうから、そうするとコースアウトしちゃうとかっていうこと。
コーナーで吹っ飛んでくから。
コースアウトさせないようにするのが今難しいらしくて、コースアウトしてもいいんだったらどんな手でもスピードを上げれるらしいんですよね。で、なんか聞いた話だと、ベアリングも個体差があって、買って、なんか棒に刺してベアリング、こう回して一個ずつ個体差見るらしいんですよね。
選別。
選別。で、聞いたのは、なんか、どこだったかな、稲飴かどっかのオイルが、すごいいいっていう話を聞いて、稲飴だったらなんか忘れたんですけど、自転車乗りの子がミニ四駆に行ったって話を聞いて、全日本クラスになったらしいんですけど、なんか自転車用のオイルをベアリングに個体差を分別してつけてっていう、そこまでやってるらしいです。
たださ、その、絶対重量がめっちゃ軽いじゃない、
軽いですね。
ミニ四駆とか。だからこそ、その小さな抵抗の誤差みたいなのは、例えば左右のバランスだったりとか、まあ、トータルに考えても、やっぱり、軽ければ軽い、周りが軽いほどいいっていうのは理屈には合ってるんでしょうね。
合ってますよね、
うん。そんな自転車だったらそこまで誤差はあんまりもう体感できないどころか測定すらできないかもしれないけど、うんうん、ミニ四駆だからそれは言えちゃう
んでしょうね。まあ言えちゃうんでしょうね。で、レギュレーションがもうモーターもバッテリーも決まっちゃって、出力は要は決まってるんで、 そういう意味で言うと工夫をするっていうのは、まあ、チーク玩具じゃないですけど、要は、頭を使ってっていう、そのルールの抜け目を探していくっていうのは、非常にいいのかなと思いますけどね、ミニオン。なるほど。タミヤさんはそういうところありますよね。
そう、ちゃんとこういう、レギュレーションをしっかり定めて、イコール条件を、このクラスはこういうものまでっていうのを定めることによって、あとはその人の、努力とあったりとか、練習とか、レギュレーションの中でできる範囲のことをやろうっていう知恵は生まれますよね。
ますよね。そういう工夫はすごい大事なのかなと思いますんでね。とはいえね、2024年にして、ホットショットの新品を僕は手に、あ、ちょっと待って、これな、
あ、これ後であげる。
ありがとうございます。今、いきなり、慎吾さんが写真見せていただいたんですけど、鍋潤さん、ブロックヘッズの代表の鍋潤さんがですね、この箱にサインしていただいてるということで、
そう
です。本当にいい人ですね。
うん。
本当に、これ感無量
だから、ね、先週のオッチーさんの話でも言ってたけど、はい、一個一個ちゃんとブロックヘッドモーターズって、うん、まあ、ご本人のね、デザイナーだから、もちろん書けるのは当たり前なんだけども、うん、簡略化しないもんね。
はい。
これはちゃんとね、純渡辺っていうのも書いてある。
純渡辺も書いてあるし、しかも似顔絵というかね、この、
あ
そう、はい、
瓶。あ、よく瓶のやつ、ね。
瓶のやつですね。はい、アイコンにもな、インスタのアイコンにもなられてますけどね。うん、はい。いやー、すごい。
ちょっとレアものでございます。
はい、ちょっとテンション上がりました。
はい。
おもちゃ系でもらって、ちょっと、過去5本の指に入るテンションですね、これは。ありがとうございます、本当に。
いやー、背中にリアルホットショット2があってね、うん、今手元にはホットショットジュニアがあってね、はい、サンドされてますよ、ね、ホッチさんが。
ホットショット大好きです。憧れを今一個ずつ成仏してますんでね。本当にありがとうございます。ね、そんなね、うん、もう、タミヤとか、まあ、ものづくりの話しだしたらキリがないんですけど、うん、一応うち、サイクリングポッドキャストということで、はい、名乗っておりますので、少し自転車の話もしたいんですけども、お二人の愛車、
は
い、偶然にもね、はい、一緒のものがあるんですね。
はい。
はい。何でしたっけ？
モノラルの GR ですね。
モノラルバイクスの GR、グラベルロードっていう、
グラベルロードですね。
GR です。はい。
僕、お二人と初めてね、
うん、
小田原駅に。
あ、はい。
グラベルライド、誘っていただいて行った時、
あれは初めてか。
あれ、お二人と一緒に走ったの初めてです。
そうか、
ん。それまでも、ポッドキャスターとしてしかお会いしてなかったんでね。はい。初めてだったんですけど、
うん、
行った時に二人してかっこいいじゃん。うわぁ、あれや、チタンってやつや。
そう
っすよね、その。
そっかそっか、その時からすごいチタン乗りたい乗りたい言ってて、周りみんなチタンばっか乗ってたんですね、その日もね。
そうなんです
よ。まあ、エクイリブリウムとか。
そうなんですよ。うん、まあ、乗ったことがない素材っていう意味で興味があるっていう意味でチタンなんですけど、まあ、全然ね、今カーボンとか黒森もずっと乗ってきて、全然それはそれでも楽しくて最高の一台ではあるんですけども、まあ、人生上がりの一台じゃないですけど、うん、やっぱね、全素材乗らずして何を言うかと。これね、
うんうん、
困ったことね、僕ね、ステンレスも経験あるんですよ。
あ、すごいですね。
はい。
ステンは何乗ってたですか？
ステンはですね、仮物だったんですけど、IF を一時乗ってた。
ステンあるんですね。
インディペンデントファブリケーションという。
そうです。はい。のステンレス、一時。
矢野さんから。
いや、名古屋の連れか。
あ、ほん
と。はい。まあ、ちょっと今自転車降りちゃってるんですけど、うん、から一時借りてた時期があってね、うん、ステンは乗ったことあるんですけど、
うん、
チタンだけはないんですよ。ぜひともね、興味はあって、まあ、この間乗りましたよ。
うん、
ブロンプトンの T ライン
の あれもまた至極の最高のいいやつや、
うん、あとライトスピードとかもちょろっと乗ったことあるんですけど、うん、所有はしたことないんで、うんうん、やっぱぜひともね一台乗ってみたいな。まあ今ね僕はねオッツ乗ってるんですけど、うん、まあこれはこれで全然いい話で、ね、これはまた別の機会でしっかりねお話ししたいかなと思うんですけど、今回ゲストのお二人が乗ってるのが、うん、モノラル、
うん、
GR、
はい、
はい、ガズーレーシングじゃない方の GR ですね。グラベルロードの話、
リコーのカメラでもないですね。
リコーのカメラでもないですね。
はい、いろいろあるんですね、GR、
はい、GR っていろいろあるんですけど、うん、その GR まずなんで選ばれたんですかって、川村さんからちょっとお伺いしていいですか。
僕はですね、なんで選んだかって言ったら、うん、ずっとクロスチェックに乗っていて、
サーリーク
ロスチェックに10年ぐらい乗ってて、うん、じゃあまあ次何乗り換えようかなと思ったタイミングで、うん、まあ慎吾さんがちょうどワラニっていうのを始めたので、
はいはいはい、
まあどうせなら慎吾さんのところで買いたいなと思って、うんうん、でまあスナミさんも、うん、この頃なんかまあ軽く知ってはいたので、はいはい、やっぱ知ってる人作った自転車に乗りたいなと思って、うんうん、僕はモノラルにしました。
モノラルにされたということで、はい、じゃあ慎吾さんは逆に何がきっかけでモノラル
だ？私はね、2018、9年ぐらいかな。それこそ モノラルの代表であるスナミさんとそれぐらいに出会って、うん、へえ、日本でチタンを作ってんだ、うん、そんな高いの作って売れんの難しいんじゃないのってちょっと半分斜めに見てたんですが、うん、ふと縁があってだんだん近しくなっていった時に、
はい、
スナミさんのところ町田にその事務所というか、まあ、本社というかありまして、はい、そこに訪ねていった時に、まあ、ものづくりの人って大変だなと思ったのは、すごいたくさんのプロトモデル。
はいはいはい。
まあ、まだ生産版にならない手前のものがいくつもあちこちにゴロゴロあって、うん、もしよかったらこれ乗ってみるって言って、マウンテンバイクの、初代モデルのその試作品を乗らせていただいたんですよ。で、僕もその時初めてチタンっていうのを、人生初体験でこんな30年近く乗ってる割にはチタンが初めてだったんで、
うん、
何これすごく体に優しいね。それまで黒森ばっかり乗ってて、チタンに乗り換えた途端に同じサイズのフレームでもなんか疲労度が圧倒的に少なかった、ハードテールで、これいいなーって言ったら、実はね、今度グラベルを作ろうと思ってるんだっていう、2019年20年ぐらいだったかな、
はいはい、
その時に話があって、でそっから僕結構前のめりになって、スナミさんとじゃあその作るのに、なんかこう僕も意見出しみたいなことをさせてください、まあ、ちょっとそこら辺、詳細忘れたけど、結局、プロトを作る段階からジョインさせてもらったっていうのが、
きっかけなんですね。
きっかけで、はい。で、試作品1個目を僕がちょっとこう、しばらく乗らせてもらい、で、こうした方がいいかなとかって、こう、まあ、ちょっと意見を言って、生産版ができたっていう、そういう次第です。
じゃあ今の、モノラルの GR には、慎吾さんエッセンスが、
まあ、多少は入ってるかな。なので、いろいろ、まあ、協力させていただいたので、例えば、公式サイトに、モデル役として、
ああ、なるほど、なるほど。
あの、GR の、そのサイトに、僕の乗ってる姿が乗らせていただいたりとか。で、時々一緒に、じゃあ、モノラルの、試乗会とかをやるときは、僕も一緒に行って、お手伝いして、まあ、自分でも組んでる、自分でも乗ってるってことを、こう、いろんなカスタマー、未来のカスタマーに、こう、説明をしてあげるみたいな、そんな、役回りをしてました
ってことですね、今あの慎吾さん言われてたんですけど、川村さんも実際黒森からチタン乗り換えてもらって、はい、最初の印象どうでした？それまでチタンって乗られたことあったんですか？
いや、ないです、ないです。ないです。僕はそのずっとクロスチェック乗ってて、それで慎吾さんとやっぱり走ることが結構多いので、
はいはい、
で慎吾さんは GR を乗り出していて、それでやっぱちょっと荒れてるというか、まあ、あとだんだんこう、シクロクロスで行くには厳しいようなところに行くようになってくると、やっぱね、慎吾さん当然テクニックがあるからそうなんですけど、楽そうなんですよね。で、交換して乗らせてもらった時があったら、ものすごい楽ちんで、やっぱ安定するし振動も少ないし、で、やっぱ、で、あと、割と輪行が多いんですけど、
はいはい、
輪行するときにカーボンほど気を使わなくていい。
なるほど。それはあるかもしれないですね。
結構大きくて、それで今、まあなんかだから、クロスチェックと比べるとなんか安心感はもう倍ぐらいあるかな。なんかまあジオメトリーもすごい割とゆったりめというか、あんまり、はいはい、クイックではないので、GR は。で、振動吸収も非常に大きいので、乗っててすごい、めちゃめちゃピーキーには走らないですけど、乗るのは本当楽なバイクですね。あとバイクパッキングとかしやすい。
あ、なるほど。
真ん中の三角がでかいので、
はいはい、
いろいろつくっていうのはあるかな。
そうなんですよね。なんかお二人とも結構ビチビチにサイズ感があった、フレームバックをお付けになられてますけど。ちなみに川村さんはどこのフレームバック使われ
てる？あれはね、アソビトギアさんっていう、ウトさんという方がやっているブランドのものなんですけど、あれは、慎吾さんのところで、採寸して、
フルオーダー、
ね、フルオーダーで作ってもらえるんで。
アソビトギアさんは、慎吾さんのワラニーが窓口で受け入
れてる。まあ、窓口をさせていただいてます。日本の、まあ、ガレージブランドなんですけども、当然、バイクロア、バイク&キャンプなどいろいろなイベントにも出展されている日本のガレージブランドさんですね。
そこで寸法測定もしてもらって。
そうですね。その慎吾さんがうちにそれこそ飲みに来たついでに行ってこう型紙作ってくれて。
なるほどなるほど。
それで、で、やって、ウトさんに作、色とか指定して、この素材でこれでとかやってもらえるんですごい良かったですね。やっぱ使いやすい、すごい。
ちなみに素材何使われてますか？
あれは X パックですね。
あ、X パックですね。ああ、じゃあ軽くて丈夫でっていうことで。ああ、いいですね。なるほど。ってことは、慎吾さんも同じ遊びとギア？
も、やってますし、僕は、あとはね、今は、キムシンさんが作られている
レジスタント。
レジスタントなんかも使うこともありますし。はい。
いや、そう、初めてグラベルライド行った時に、うん、僕はね、今でも覚えてますけど、実はワンウェイだったというね、
そう。あれはね、ちゃんと言っていたんですよ。
そう、僕がね、完全にね、見落としてたんだと思います。勝手な想像で小田原駅に置いておけるっていう、このね、思い込みが良くないんですよ。したらね。
ワンウェイでしたね。
そう。
湯河原に行く
ん
でした。
湯河原に行くんで、湯河原で終わりだった。
2、30キロ、40キロぐらいかな。
40キロぐらいか。
うん。それを、ちょっと、ね、数理性のなんか、
そうそう、バックに、ね、入れてちゃってたんですけど、うん、ただまあ、ホールドは全然できたんで、走りには全然困らなかったんですけど、うん、お二人がすごいフレームバックビチビチに決まって、すごいパッキングも綺麗に決まってきてたから、
はい、
ワンウェイで遊べる人ってこんなに綺麗にまとめれるんだっていう。だからなんか、で、こうコンビニとか止まっても、うん、何それどうやって止めてんのとか、みんなもうそのパッキング談義が盛り上がるじゃないですか。で、すごい僕も勉強になって、例えばウルフトゥースのあのバンドだったりとか、
うん、
あ、まあ僕も持ってますけど、うん、とか、あと、何でしたっけ、フォークにつけるね、マウンターだったりとか、うんうんうん、ああいうところも、やっぱなんかすごい勉強になっていいなぁと思いましたから、僕もだからね、オールケース買いましたしね、やっぱり。
はいはいはい。
ボトルを挿してでも、ちゃんとケースが残るようにしたいなっていうのがあって、まあちょっと前持ってたのが少しサイズが大きかったんで、うん、ボトルと干渉しちゃったんですよ、僕は。うんうん、なんでその辺ね、ちょっと美しくないなと思っちゃったんで。うんうんうん、
それこそ、オチさんすごく身長高くて、フレームサイズもしっかり大きいものを乗れるから、はい、今言った、そのボトルもさせるバッグもちゃんと干渉しないでできるっていうのは、やりやすい側ですよ。
そうそうなんですよ。
身長低いよりかは。
そうなんですよ。うん、で、僕の夫そうなんですけど、それボトルゲージウルフトゥースなんですけど、
うん、
穴がいっぱい開いてるんですよ、その取り付けのが。うん、
だから今メイスケージか。
そう、
下下げて。
目いっぱい下げてるんで、上結構スペース大きいんですよね、今。だから割と今のこの、オッツォっていうか、ウルフトゥースのそのボトルゲージに関して言えば、ボトルが下に下げれるんで、まあフレームバックの選択肢は大きいのかなと。広く取れるのかなと思います。
ウルフトゥースこんなモースケージのこんな色あるんですね。
かっこいいでしょう、うん。はい。こんな色っていうのが、何色っていうの
かな。
カーキですね。はい。そうなんですよ。
え、これワンオフ？
いや、多分普通に市販だと思いますけどね。はい。ありますよ。もう非常に、ね。
いや、いいですね。カリッカリにこの2つのボルトがビチビチにね、干渉しないように。
そうなんです
よ。モースケージ、僕も使ってますけど、はい、ほんといいですね、これね。
それ使いやすくて非常に良くて。で、まあ、今のね、グラベル、うん、まあ、GR もそうだと思うんですけど、トップチューブにボトルダボついてます。
ついてますね。
はい。うん、2個、
うん。
なんで、トップチューブバックも結構安定してつけれますよね。あれ、オールケースつけられてましたよね。
僕はつけてないです。
シ
ューズつけてます。
シューズつけられてて。うん。マグネットの蓋も素晴らしいですからね。いや、僕ね、ずっとね、トップチューブバックって、っていう昭和のイメージが、もう、僕が自転車を興味持ち出した頃に、おじさんたちがつけてるイメージなんですよね。
ランドナーの感じとか。
感じとか、あと、マウンテンキャットの上とかに。
そうですね。
あ
ったですね。
はい。ついてて、で、なんか、原色、なんか紫とか、
あった
黄色とかグリーンのあれつけて、いや、あれダサいっしょと思ってたんですけど、今もみんなシュッとしてるんだよね、デザインが。で、使うとやっぱ便利なんですよね。なんでね、ちょっと最近まだグラベルライド行けてないですけど、また行きたいですね。
そうですね、そうそう行きましょうね。
最後行ったのいつでしたっけ、あれ。
いつだ。僕がこの間ね、体調崩してみんなで行くはずだったの行けなかったから、で、いつ、結構前ですよね。
で、
多分、カップ麺食った気がしますけど、
ね。このメンツで行くとさ、まあ、小田原方面が多いんですけど、はいはいはい、ライドする、温泉入る、
はいはい。
で、餃子やら中華で締めるっていうフルコースができる、う
ん。はいはいはい。しかも終電近くまで。
そうそうそう。でも、あとはまあ、輪行で帰るだけなんで、うん、あのパッケージがね、
最高
ですね。一回やると病みつきになるんで、だから一回やった人は必ずリピートしちゃうんです
ね。そうなんですよ。はいはいはい、湯河原駅手前のね、餃子屋さん。
餃子
屋
ね、
うん。アイドルタイムに行くと餃子以外のもの出してくれないっていうね。
しかも安いんだ、あそこ。美味しいし、安いしっていう。
今度、あれですけど、話ちょっと変わっちゃいますけど、河村さん、今度誘っていただいたのは、あれまた場所が、北の方ですよね。
あれはそうね。あれは小菅村か。
東京の奥の方。
飯能の北の方。
そうそうそう。あのね、高尾とかの北の方で山梨との県境みたいな。うんうんうんうん、
あれロードでいい
です。あれロードですね。
あれロードですか。はい。あ、わかりました。じゃあロード久々に出します。
あれロード。
そう、だからね、グラベルライド久々に、あっちの方も楽しかったですね。いつも行く湯河原の方じゃなくて、海星とかの北側の。
あ、はいはい。あの、足柄の方。
足柄
だ。足柄の方。
うん、あ、楽しいですよね。
楽しいですね。だからね、そんなグラベルロードでチタンでガンガン走ってるお二人なんですけど、パッキングの時になんか気を使ってることとかあります？
まあ、なんだろう、大は小を兼ねないので、
おー、なるほど。
だから工程に合ったサイズのバッグを持ってくっていうか、
ニーズに合ったサイズ
ね。そうですね、あんまり余っ、うん、で、大体なんか山の中でコーヒー飲んだり、なんかしてるんで、今日はじゃあご飯を食べるのかコーヒーだけなのかとかで、あと温泉入るの入らないの、あと季節で上着いるのいらないのとかで、ま、ウエストバッグとかサドルバッグとかフレームバッグとかで、まあ、ちょうどジャスト入るぐらい
な
ところで行かないと結構ストレスになるので、まあ、どうしてもね、バッグ増えますよね。
やっぱバッグは増えるものなんですね。
バッグは増えますね。
用途によってサイズをちょっとこう、大中小揃えてみたくなったりとか。
しますね。
よく自転車って増えるよね。なんでったら走る場所が違うから、シチュエーションが違うから増えるよねって言ってて、さらにその奥には、走るシチュエーションによってバッグが変わってくるんですね、工程によって。
バッグ変わってきますね、やっぱ。
だから、
大は小を兼ねない。
兼ねないですね。
ラジコンでもほら、同じオフロードでもさ、はい、フローラーあって、ラリーがあって、バギーがあって、で、そのサイズ、タイヤにもほら、ソフトコンパウンドがあってとか、ワイズが違ってとか、リブパターンでとかって、まあまあまあ、ちょっと広げちゃったけど。
なりますけど、
ただ、僕、今ね、バイクパッキングの中で気をつけること、二つあって、一つは、揺らさないっていうのが僕、すごく好きなんですね、はいはいはい、揺らさないっていうのは固定をしっかりするってことが僕はいいんじゃないかなと思ってたんです、はい、それは2017年ぐらいに遡るんですけど、うん、当時僕2016ぐらいからバイクパッキングを始めて、はい、サドルバッグって結構大きいのをやっぱ使って旅をするって言った時に、サドルバッグの固定が甘いとみんなブランブラン左右に揺れたり、はいはい、または上下に揺れたりっていうのがあって、うん、まあベルトすごく締めればいい話なんですけど、うん、結構締めてない人が多かったりで、はいはい、締めててもやっぱね重量でこう緩んじゃうっていうのがあって、
ありますね、うん、
で僕はその時揺らさない装置を自分でちょっと開発してみて、
はいはいはいはい、
それで
スタビライザーみたいな
スタビライザーをシートバッグスタビライザーっていう名前でつけて始めて、うん、あだったらどうせやんだったらなんか屋号じゃないですけどちょっとブランド名みたいなのつけたらどうっていうので僕はワラニっていうのをはじ、はいはい、これが僕の必要なもの、
うん、
で What I Need をワラニって読ませて始めたっていうのもあったぐらい、その揺らさないっていうのは大前提だから、揺れてる人を見るとちょっといいですかって、
はい、キュッてしたくなる、
キュッて締めてほらこれで揺れないでしょっていう、
はいはいはいはい、
まあそれが一つと、あとはね、うん、ちょっと人とは違うかもしれないですけど、うん、なるべくこのバッグと、
うん、
各メーカーさんのそのバッグいろいろつけるんですけど、はいはい、色のトーンを合わせたいなと。
ああ、なるほど。
いうのがあって、
はいはい、
ある一時僕は例えばターコイズのフレーム、まあ僕の乗ってるマウンテンバイクはターコイズブルーに塗ったんですけど、
はい、
それに合わせるレモンイエロー的な
、ほうほうほうほう、
まあターコイズ&イエローというですね、90年代のイエティというアメリカのブランドが
ありましたね。
やってた。
ありましたね。ありますけどね、まだね。
オマージュの色を、組み合わせを僕は当時大好きだったので、それをこうオマージュして、じゃあターコイズのフレームには、イエロー系のバッグで合わせよう。じゃあ遊びとギアさんでイエロー系のハンドルバーバッグ作ってもらったりとか、キャラダイスのネオンイエローのサドルバッグつけたりとか、で、キムシンさんのレジスタントのネオンイエローって、まあそんなところから来てね、その色合わせをして楽しむなんていうのも楽しいんじゃないかなっていう、
コーディネートも気にしてるってことですね。まあモノラル自体がチタンカラーなんで何にでも今合いますし、
ね、は
い、
そうね、
はいはい、確かに。あれでも川村さんバッグ結構派手な色でしたよね。
僕はカーキ とターコイズがワンポイントで入ってるみたいな。
じゃあそんなに派手じゃないですか。う
ん、そんなに派手ではないです、ね。
シンゴさんがオレンジだから派手にイメージが。
僕はそうですね。グレーとオレンジっていう組み合わせもすごく好きで、当時乗ってたナイナーというバイク、うんナイナーのあれもスチールのグラベルバイクだったんですけど、たまたま差し色がオレンジがなんかグレーとオレンジっていう組み合わせがあったんで、まあ僕は昔からオレンジも大好きだったんで、じゃあ。その当時もフルフレームバグってこう前フレーム三角全部埋めるようなバグをアメリカのなんて言ったっけな、アンドリュー・ザ・メイカーっていうハンドメイドバグ屋さんにわざわざ、その当時あんまりハンドメイドのバグ作ってなかったんで、2016だったかな、うん、その時にもやっぱグレーとオレンジの色を合わせて作ってもらったっていうのありましたね。
ってことなんですね、うん。いやまあカラーコーディネートはまあねあのやっぱ楽しみの一つではありますもんね。まああとね先ほど言われてた揺れないっていうのはやっぱり非常に大事なのかなと思いますけど、本当ブランブランしてる人いますからね。あれ遅れてくるんですよね。
そう、そうなの。
振った時にねすごい怖いですよね逆に。
だから自分がパッてこう揺りなんだろう、じゃあ左に揺れました、じゃあ次に自分が右に揺れますって時遅れてやってくるんで。
クンクンって一回持ってかれるんですよね、
はい。自分が持ってかれますね。あれは良くないと思う。
まあ今でこそね、なんだろう、ちゃんと芯が入ったバッグとか、はい、吊り下げにしてもすごい考えて、吊り下げる位置を後ろの方まで引っ張ってって。
あとは、テイスケさんの扱われている。
ピンドルラック。
はい。PDW のね、ピンドルラックだったり、もう完全固定化するみたいなもので。
サポーターみたいなのもありますしね。はい、すごい今考えられてるんでいいんですけど、ただそれでもまだ、こう、ブランブランしてる方がいるんで、キュッてしたくなる気持ちはすごいよくわかります。サドルバッグ緩んでる人と、メッセンジャーバッグを腰ら辺で背負ってる人は、キュッとしたくなるんですよね。
あ、ちょっと、痒くなりますね。わかります、わかります。
あ、メッセンジャーバッグその位置じゃないですよ、つって。背中に斜めなんですよ、みたいなね。
そうそうそう。
そう。なんかね、やっぱその辺はちょっと、こだわりを感じますね、お二人のね。ああ、なるほど。まあ、グラベルなんていうのは、まあね、さっきちょっと川村さんからも話出ましたけど、アーバンでもあるんですよね。
うん。
なんか前一回ちょっと体調不良でやれなかったんですけど、あれ、アーバングラベルで帰ってこようって企画でしたよね、あの
時。そうですね。結構な距離を割と川沿い繋いでグラベルで帰ってこれるんですよね、都内の方まで。
二宮からとか言ってました。
そうですね。二宮の方からずっと、湘南の方通って、な割となグラビリティですよね。
そう、川沿いだからね。
は
い、
ああ、うん、またそれもやりたいですね。いいですよね。その街中にあるグラベルで遊びながらっていうのは、いざとなれば補給がどこでもできるっていう。
もう補給はどこでもできます。
なんかね山の中も非常に自然豊かでいいんですけど、まあ初心者の方がちょっとびっくりしちゃうこともあるかもしれない、
ね。そうですね。どうせやっぱ山は最初登んないといけないですからね。
もうね、湯河原行く時の山長いんですよ、登りがね。ゴルフ場。
ゴルフ場
の。ゴルフ場のね。まあただその後極上なんですけどね。
おじさんすごい汗かいてたもんな、あの時も。
いや、あの時もね、あれは多分前日飲んだ
ビール。そう。前日の酒が結構やっと汗が、酒で抜けてったみたいな。
でもどっちかというと汗かきなんで、結構汗出ちゃうんですけどね。まあ、それでもね、全然楽しめながら走れるんですけど。じゃあ今年、サマーシーズンは何か予定されてるものありますか、お二人。
そう、さっきちらっと出ました。収録始める前に、OMM バイクに出ようかなと思って、
素晴らしい。
うん。河村さんとも一緒に出る予定なんで。
はいはい。OMM。まあ、よくね、名前だけは聞きますけど、リサの方、なんかよくわかんないなっていう人もいると思うんですけど、ちょっと OMM 簡単に説明してもらっていいですか？
何の略だ？
オリエンテーション。
何マラ、マウンテンマラソンです。何でしたっけ？ OMM はね。
やっぱマラソンって意味なのか。ロゲイニングっていう言い方で多分、普通は言われてるんですが、まあ、宝探しって言ったらいいのかな。地図が、白地図が渡されて、でもそこには宝の位置なんて当然ないわけで、で、どうやるんだっけ？
ポイント、チェックポイントがあって、そこに、ここ何点何点っていうのが書いてあるんで、そこをどんぐらい、どういうルートでどうやって回っていこうかっていうのをバディと考えて、
それでね、そのポイントを地図見ながら、当然GPS とかそういうの使っちゃダメで、で、みんなで用意どんで探すんです。じゃあ、どの場所にどういうルートを回って順番で行くかっていうのも自分たち次第で決めていく。だから足だけがあるだけじゃダメだし、やっぱその地図読みっていうのと、 あとその不整地をちゃんと走れるマシン、まあグラベル、最低限グラベルバイク、うん、バイもしくはマウンテンバイクで行くっていうので、はいはいはい、まあ丸一日かけてやるっていうのが、何年ぐらい、もう10年近く経つのかな、うん、やってますね。
で、長野。ワンデイイベントなんですか？なんかみんなキャンプしてるイメージあるんですけど。
2デイかな？
あ、2デイか。
2デイ、うん。2日ですね。
2日間やるんですね。うんうん、で、2日間の回った場所の、うん、合計ポイントで順位が決まる。脚力だけじゃなく、うん、その地図読みの力とかも大事になってくる。
はい、それと、まあそこも完全生きて帰ってこなきゃいけないので、はいはい、最低限これを装備してくださいっていう。
必携品ですね。
はい。必携品の装備がエマージェンシーグッズがかなり、うんうん、まあちゃんとしてて、
はいはい、
それもまあ、なんだろう。パッキング術じゃないですけど、はいはい、完全にもう背中だけに3つポケットにしまえるなんてものじゃなくて、うん、結構バイクパッキングの要素としても、うんうんうん、しっかりバッグ積載をするテクニック、うんうん、そんなのも必要になったりするんですね。
なるほど。うん、今年、基本は2人組
?2 から5人。
そうね。
だったから、
う
ん、1人はなかったかな。
ああ、なるほど。はい、で、今年は、お二人で出られる。
二人かもう一人参加するか否かみたいな、
うんはい。なるほど、なるほど。うん、だもうね、仲間割れがあり、殴り合いがあり、涙と友情が。
あっちって行ったじゃんとかね、そんな喧嘩があるのかもしれない。
ここにポイントないじゃん。
ないじゃん。うん、こっち回っても無駄だよみたいな。だから行っただろみたいな感じの。
そういう。
結構ドキュメンタリーが大きい。
会話は生まれ、僕もね、2回ぐらい出たことがあるんですけど、はいはい、うん。地図読みの人が本当人、一番の鍵になるような気がしますね。
なるほど。
足だけなんて全然。
なるほど。
ああ。
なんか、あれ、なんで聞いたのかな？レプリカントかな、うん、なんか、一回は喧嘩するって言いました、
ね。あ、多分レプリカント。
わかるわかる。
レプリカントですかね。ピリつくっていう。
ピリつくっていうね。そうそう。
そうだろうな。意見割れたらやばいな。
で、こうね、体力ある人とそうでない人でね、あっちも行けるじゃんとか、ここまで行けるじゃんとかね。
お前さっきから何もやってねえじゃんみたいな感じ。
性格出るかもしれないです ね、
そうですね、う
ん。リーダーシップを発揮する方もいれば、縁の下の力持ちもいたり、おんぶり抱っこの方もいたりと。いや非常にいいですね、
うんうん。それが7月の20日にやるみたいです。うん、
ああ、なるほど、なるほど。いい時期ですね。白馬。
うん、白馬。
最近白馬暑いですからね。うん、全然涼しくないっていう。う
ん、ああ、そっか。あ、
7月はそうなっちゃうかもね。
河、ねうん、村さんも何回か出られて。
いや、出て、僕は初めてです。
あ、初めて。
慎吾さんに去年ちょっと出てみないっていう誘いを受けて、それで、レプリカント FM でもよく OMM バイク聞いてたんで、
はいはいはい、
出てみたいなと思った
ん
で、
うんうんうん、
ちょっとエントリーしようかなと思った。
いいですね。そういうきっかけになってはわけですね。うん、いやまたね、ぜひともね、これ、慎吾さんが出るっていうことは、また多分 BC ステーションですよ。
そこの話
出てくるのかな、
はいはい。
まあ、プライベートかもしれないですけどね。
はいはい、やるかな。うん。うん、
でもいいですね。なんかやっぱそういうオリエンテーリングというかね、うんうん、普通に用意どんのレースだけじゃないっていうのは。
うん、
キャンプってね、いいですね。なんか夜の実践心試されますね、うん。次の日に引っ張りますもんね、必ずね。
どこまで飲むのかと。
どこまで飲むのかと。明日もあるのにと。
でも絶対行ったからにはね、なんかやっぱね、美味しいことしたいしね。
大事ですよね、うん。なるほど、なるほど、うん。でね、そんなね、一泊二日ってことでキャンプなんて話もありましたけど、河、うん、村さん、しょっちゅうキャンプ行ってますね。
そうですね。僕は、毎月キャンプに息子と二人で行ってて。
しかも電車で。
電車で。で、はい、息子が乗り鉄なので、
はい。
まあ、2年ぐらい前から始めてるんですけども、
はいはい。
日帰りで行くところの鉄道は、うん、ほぼ乗りつぶしたんで。
で、なるほど。
で、息子がちょうどそのタイミングでキャンプやってみたいと。めちゃめちゃうちの息子はインドア派なんですけど、
はいはい、
もうキャンプやってみたいっていうんで、うん、でもキャンプグッズって、うん、まあ買うとまあまあ2人分買うと高いんですよね。
高いですよね。うん、
で、じゃあ、毎月行けば実質無料だろうと。
どういう理論ですか、それ。ホテル代がかからない
ってことです
か。
そうですね。まあ、
一回分に行ったんですよね。例えば10万のテント買っても、100回使えば、
100回使えば
、1回いくらなの、もうほぼタダだろうみたいな。
ただだそういう理論。
ほぼタダ理論。
これは、高いものを買う人がみんな一度は言う理論ですね。はいはいはい。
で、毎月キャンプに行ってて、うん、それでまあ、テントこれにしようとか、あれにしようとか、はいはい 吾さんに相談したりとかして、うん、で、まあ、バックパックで背負える範疇で、キャンプに行ってるんですけど、まあ、楽しいですね。
結構、いつもその、パッキングして親子でね、ちゃんとそこでね、河村さんのいいとこですよ、うん。息子にも荷物をちゃんと持たせるというね、うんうん、ちゃんとそういうルールでやられてるのかどうかわからないですけど、パッキングした姿を毎回こう、インスタに上げていただいてるんですけど、割とコンパクトにまとまってますね。
そうですね。割と、まあ、ウルトラライトではないけど、うん、まあ、ウルトラライトの人たちがやってるようなのを真似しながらやってるんで、うん、まあ結構コンパクトにまとまって、うん、居住性と、
うん、快適性、
う
ん、
そうですね、あとコンパクトさの、うん、いいところを狙ってやってますね。
大体、うんうん、テント1張りとシュラフ2つ、うん、あとは、まあチェアとテーブル
焚き火台、
チェアテーブル焚き火台マット2つ、うん、あとは、
タープはないですか？
タープも持ってってます。
あ、タープ持っててるんですね。
タープも持って、はい、もう行く、2年の間の行くキャンプ6割以上雨なんで、うん、もうタープ必須。
まあ、雨率高いんですよ。
雨率高いんですよ。
打率6割だったらもう歴代首位打者ぐらいですよ。
そうっす。もうだから、だいぶ雨キャンスキルは高くなって、うん、
はいはいはい、
で、タープも持って、焚き火台も持ってってるんで、
はい、
で、まあでも、今使ってるのがローカスギアってところのテントなんですけど、はいはい、最初、うん、パーゴワークスの忍者テントを1年間ちょっと使ってたんですけど、はい、でまあ、全然それ快適で使いやすくて、うんうん、今でも一人で行くときは使うんですけど、うんうん、まあ、2人だとちょっと狭くなって、息子がでかくなってきたんで、で、ローカスギアの4人用のテントを、うん、それこそ、アソビットギアの宇藤さんが使ってたんですよ。で、宇藤さんのとことお子さん3人いて、
うん、
いつも4人でそれ使って山とか行ってるんで、うん、どうですかって言ったら、すごいいいよって言うんで、僕も買って、うん、それがね、1.7 キロ、ポール込み 1.7 キロで、4人泊まれんぐらいの。
う
ん、軽い。
4人用テントですか？軽いです
ね。4人、めちゃくちゃ軽くて、はいはい、んで、ワンポールですぐ張れるんで、
うん、
それを息子と分担して、インナーとフライト分担して持っていくとかなり快適に過ごせる
んですね。いいっすね、うん。それで、まあ基本的には電車移動が基本になると思うんですけど、うん、割と関東圏の方。
そうですね。遠くて清里とか、はい、あと鬼怒川とかぐらいかな。あと、まあ、御殿場とか、まあ関東圏ですね。
はいはい。うん、特に冬場が多いですね。
ね、冬はね、割と南に行くように、伊豆とか、冬は寒いんで、はいはい、
うん、
で、暑い時に、ちょっと涼しいエリアに行くみたいな。
標高高いところに行く。標高高いところに行く。基本年中キャンプ。
毎月。
毎月
行ってる。一回。
この間、柏行かれてたじゃないですか。
あ、行きました。
あれ見てて、あ、なんか、ライドして持っていくにも、距離としても、すごい短くて済むし、いいなと思ったんですね。
そう、柏は完全に個人的な下見で、こう、自転車で行ったら多分いいだろうなと思って、あと僕、ハンモックを最近買ったんで、
はいはいはい、
100、でもそれがもう200グラムないぐらいのハンモックなんで、ハンモック泊するのにこのキャンプ場いいって噂は聞いてたんで見に行ったんですけど、はいはい、まあ、良さそうだったんで、ぜひちょっとまあみんなで予定合わせて、ね、バイクパッキング近場でっていうのにいいかなと思いましたね。うん、い
や、僕もバイクパッキングでキャンプ行きたくて。
お
柏って書いてあったから、あ、これ行きたいと思って。
もう行きましょう。
はい。ちゃんとね、うん、ハンモックあるんですよ。
あ、すごい。
本当だ。
ね。
はい。もうバイクロアで手に入れたハンモックがあるんで、はい。ハンモックキャンプ僕もしたいです。
行きましょう。
はい。一応ね、テントもマットも全部一緒に持ってきてるんですよ。あの、押し入れの中に。で、もう、水、お湯炊くジェットボールとかもあるんで、うん、装備は全て揃ってるんですよ。
うん、
あとは僕の気持ち、
うんで。それこそね、みんなちょっと予定合わせてね、行きたいですね。
行きたいです、全然。
な、柏もいいし、うん、あとね、茅ヶ崎もいいんですよ。
茅ヶ崎。
一緒に行ったところ？
そうそうそう。
あ、海沿いの。
海沿いの。
あ、はい、はい、はい。
そうそう、
はい。
茅ヶ崎はずっと川沿いでホームね、自走で行けるんで、
うん、
で、フル自走でも全然茅ヶ崎は。
あ、全然行ける。
全然行ける。
コンビニ近い。
コンビニ近い。
ああ、行きたい。うん、いいっすね。
でも、キャンプ場は静かで。
キャンプ場静か。
あ、いいっすね。
海の音が聞こえて、
うん、はいはい。
森の中みたいな、そんなところ、
ね。そうですね、防砂林の中ですね。
あ、うん、なるほど、なるほど。じゃあ、夜収録しだしたら周りの人にうるさいって言われるかもしれない。でもいいですね。うん、だから全然ここから100キロ圏内で行けるってことですね。
行きます、行きます。
うん、あ、うん、それぜひともちょっと
企画。
グラベルライドの先は、もう一泊キャンプということで、
ね。一泊キャンプ。
そうだね。ね、今度はもう宿泊しよう。
宿泊しましょうね。
ツーリングだけじゃなくて、
ね。宿泊したいですね。うん。とはいえ、お二人とも忙しいですからね、週末ね。
うん、まあまあ、
だいぶね、それが、子供たちも大きくなってきたからね。
イベントのためなら、
ね、
そのために開けます
と。的に、はい。
プライオリティ上げてきますよ、という。ねえ、でも自転車ね、そういう遊び方無限大ですから、変な話ね、うん、そう思うと、このサイズ、ランチボックスサイズのラジコンが欲しくなるっていう、
ね。いや、もうこれね、ちょっと持ってって遊ぶ
の。遊ぶってね。もうショートサーキットキャンプ場作って目の前にね。
確かになぁ。
そうなんですよ。もうやりたい。いろんな遊びしたい。ミニッツでもいいんじゃないかって。ミニッツのクローラーあるじゃないですか。
あるっすか？
そうなんですよ。
ミニッツってオンロードだけじゃない
んですか？
い
や、ミニッツのクローラーがあるんですよ、今。しかもハイラックスとか、ディフェンダーとか、いろいろあるんですよ。ミニッツクローラー。
ってことは24分の1ぐらいな。
あ、そうです、そうです。まあ、
この今手元にあるランチボックス
と、うん、もうちょっとちっちゃいね。
多分全長は同じぐらい
ですね。同じぐらいね。
多分そのタイヤより、タイヤぐらいのサイズ感ですね。
うんうん、
ミニッツクローラー欲しいわ、と思って、キャンプとラジコンも相性いいですからね。
やってる人いますね。
ことごとくすべてラジコンに持ってこうとしてますけどね、今回ね。
ね、だって、ケリーさんのなんか知り合いの方でキャンプ場やってるからみんなでラジコン持ってこうかみたいに言ってますよね。
まあ、オフロードには当然寄った方がやりやすいのっていうのと、あと、クローラーやってる人は結構、その、キャンプとというか、宿泊とかけて、その地形を、自分たちで岩をぐしゃっとこうやって、じゃあここを走破できるかみたいなクローラー的な遊びをね、キャンプとセットで楽しんでるなってやってるみたいな、
は
い
は
い。
チャレンジしてみるみたいな。乗り越えれるかなみたいな感じですよね。またクローラーのサスペンションの動きとかタイヤの凹みとか、実写っぽいんすよね。もうね、楽しみしかないですけど、ね、だから自転車と何かの融合はね、もう無限大ですね。あ、じゃあキャンプ。アンドライド、アンド RC。
うわ
ぁ、アンドビア。
これはもう確実に一泊二日は。うん。うん、
だそれをやってるのが、ブロックヘッドさんが、タミヤさんと沼津でやるような、あのイベントかそうなんですか、
ね、あれは泊まりかどうかはちょっとまだわかんないんですよね。そうか、うん、7月20日。まあ、あの、バイク、OMM バイクと同じ日なんですけど、うん、なんか予定としては1日イベントなので、
うん、あそこがキャンプをやってるかどうか、
場所はでもキャンプ場で使ってゆるキャン的に、
うん、ああ、だから企画としてはやってないけど、うん、勝手にそのままキャンプしていく人はどうぞかもしれない
かもしれないですね、うん、
去年多分それに名古屋のサークルズがポップアップ出して
たん
です、ね、そうなん、それでサークルズさんはやってたんですね。
そう、そうなんですよ。
そっから、まあ、そっからなのかわかんないですけど、結構ラジコンと自転車がセットで、そのブロックヘッドさんから来てるのもあるし、サークルさんから寄ってるのもあるし、で、広島で NP がやってたりとか。
NP がやってるのもあるし。
はい。だから、同時多発的に去年あたりからそういう動きは来てるんですね。
でもそれこそ自転車とキャンプとラジコンを合わせるんだったら、ほんとブロックヘッドさんに秋ヶ瀬に出してもらえばもう。
まあでも今度白州出るって言ってましたよ。
あ、
白州も出るって。
ね、白州出るって言ってましたね。
白州も出る。5月何日だっけな。うん。
うん、白州行くんですか、皆さん。
白州僕は行けない
な。18、19の土日なんですが、うん、確か聞いたところ、18の土曜日にレースがあるそうなんですって。
あ、それはタスサイクルさんの。
うん、タスさんから聞いて、うん、まあタスさんはもうちゃんと公式にアナウンスしちゃってるから、うん、それは確実なんでしょうか、うん。私ちょっとね、プライベートの用事で午前中まで土曜日がダメなので、もうこうなったらギリギリ、まあレースは出ないけど、昼からこっち出て。
大丈夫ですか？いろんなもの失いませんか、それ。
で、一泊みんなとやっぱ楽しんで、うん、まあレース出れなくてもその場近くで走らせるのもまあ楽しいかなーなんて思ってはいるんですが、ちょっとまだ微妙。
うん、そうですね。僕もね、拍手行きたい行きたいとは思ってるんですけど、いかんせん車がないとね、キャンプグッズ持って、ラジコン持って、
そうですね。
ってなるとね、200キロでしょ、
うん、
輪行も辛いし、どうしようかなって今悩んで
る。あ、その時車あります。出します。
あ、本当ですか。はい。はい、そしたらもう全然行きます、はい。喜んで行きます。白州はいつか行きたいんですよ。もうずっと思ってて。今年で10年目ですもんね、もう。白州バイクロは10だったと思うんで、多分
今回。そうか、
もうそんなになるんだ。なんか、伝説的ですよね。なんか、火のイベント、火、
そう、なんか、ジビエをその場でね、鹿を捌く
みたいな。捌いてるってありましたね、うん。僕行ったことないんだけど、そうだな、甥っ子たちは行ってたな。
なんか、ね、行った人はみんなめちゃくちゃ盛り上がってて、良い、ま
あ。あの、ベルカの森でしたっけ、うんうん、あそこがそもそもいいですからね、うんうん。あのキャンプ場もコンセプトすごいですよね。ファミリーキャンプ場なんで、一等身までしかダメですとか。
あ、
ワンサイト。
へー。
グループキャンプダメなんですよ。ダメなんですよ。
へー。
だから、2ファミリーまでのサイトはあるんですよね、うん、確か。うん。だから、2家族まではいいですよ、みたいなのがあるんですけど、うん、なんか大学生のグループとか、社会人グループみたいなのはダメみたいで。
う
ん、
あ、確かに。10人とか行っちゃうと、本当にもうボリュームがでかい。
そう。だから、一回僕ね、ファミリーで、しかもドッグサイトもあるらしいんで、うん、家族で一回行ってみたいなとは思うんですけど、バイクラダーは別にね。うん。うん、だから、そういうキャンプ場もいいなと思うんですけど、うん、当然、激戦ですよね。
うん。
取るのがね。
そうね、キャンプ場はやっぱ3ヶ月前に抑えないと取れないからな、う
んうん。ちなみに今どれぐらいのスパンで取ってるんですか
?3 ヶ月先は確実に取ってます。
やっぱ、思いつきでいけないですね。
もうただだから、うん、それこそ3ヶ月先まで取ってるんで、うん、基本2人で行くんで、
はい、
だから、慎吾さんとか、
うん、
他のなんか、この友達とかに声かけて、いつ行くけど、暇だったら行くって言って、
うん、
で、ジョインしてもらって、ゲスト制みたいなの。
そうそうそう。
はいはいはいはい、
何回かに一回、こう、ジョインさせてもらってるんです。
なるほど。
僕も。
あ、いつでも呼びます。はい、自分のものは自分で処理できる分は持ってるんで、はい、お声だけかけてた。ズーズーしい
っすね。声かけます。そう、やっぱね、みんな行きたいけど、
うん、
先の予定が立たないなっていうの。
そうなんですよ、
ね。だから逆に突然誘うと行ける人多いんですよね。
あ、はいはい。
誰かは来るみたいな。
うん、今週、まあ行けるかな、みたいな感じですね。うん、
はい、
なるほど、なるほど。まあ、そういうね、楽しみ方もありますよね。うん、だから僕なんかね、一回岬口の象の花っていうんですかね、なんか、秘密スポットみたいな感
じ。岬って、三浦半島。
三浦半島。
うん。なんか、まあ、ちょっとあまりそういう場所なんで、こ
う、
公言するのもあれなんですけど、
うん、
なんかあるみたいなんでね、そういうとこでもいいかなと思いつつ、今もうなんか、そのゲリラキャンプできないじゃないですか。
うん。
三浦半島はね、割とね、自然海岸っていう扱いだから、うん、基本的にキャンプ禁止ではないんですよね。ですよね。
ただグレーなんで、
うん、グレーなんですよね。
あまりこう派手、本当にもう日が落ちるぐらいにささっと行って、うんうんうん、日が昇ったらパパッと帰るぐらいの、
野営して帰る。
そう、迷惑かけない。うん、
でそれほど人里離れたっていうわけでもなくて、
ないんですよね、
結構釣り人がいたり地元の方がいたりとかするんで、うんうん、僕もまあゲリラって言い方になっちゃうかもしれないけど、はいはいはい、自然なところで三浦半島のとあるところでやったら、
うん、
深夜に、うん。ザッザッザッって音が、なんでこんな夜遅くに行ったら、夜釣り？
夜釣りね。
ああ、なるほど。
夜釣りのスポットだったところでやってしまってですね。
はいはいはい。
釣りの人に結構煙たがられました
ね。なるほど。別に目をかけてないのにね。
まあでも。
まあお互い思うところはあるんでしょうね。まあなんかそういうのも考えると、キャンプ場でちゃんとね、するのが一番いいんでしょうけどね。でもデイキャンでもいいです、僕。本当に。だからもう公園でね、それこそハンモック張って、ちょっと焚き火焚いて、
うん
うん、ワイワイやって、で帰る。でも全然いいですからね。ね、
府中のあそこの郷土の
森、ね。あ、いいね。郷土の森もあるし。
いいとこあるんですね。
あります、あります。
はい。もう、玉川沿い。
玉川沿い。
玉川沿い。あ、本当ですか。あー、河川敷の。
そうです。
そう
です。はいはいはいはい、はい。
それって、無料？
無料ですよ。
あ、うん、じゃあ先着で行けばいいだけなんだ。うん、
ただね、最近ほんとハンモック流行ってて、前までハンモック張れる木のエリアがちょっと先にあって、うん、そこ、今工事になっちゃって手前しかなくなったら、
うんはいはい、
結構ね、ハンモック待ちの人いるんですよ。
待ち。
ハンモック待ち。
早朝ハンモック、ほんとそれこそ早朝ハンモック張ってラジコンやってる、多分なんかブルーラグっぽい感じの人たちがいて。
いや、それ多分ね、知り合いですね。
あ、そうですか。
はい、文ちゃんたちですね。
で、いて、うん、で、彼らが、ほんで彼ら、あ、やってんだと思って、僕、その横にある木のところにハンモック張って、うん、
はいはいはい。
ブロンプトンで行ってハンモック張ってたんですよ。
うん。
たら、その後、このブロンプトンおじさんたちがバーって来て、ハンモック張って、
うん、
ちょっと流行ってるんです。ハンモック。
ちょっと分散した方がいいな。
そうですね、
ああ、そっかそっか。
多分あそこでラジコンやってんの、この玉川 RCC のメンバーです。
そうなんですね。
あ、玉子 RCC のメンバーです。うん、
あ
はいはい。なんで、多分普通に、慎吾さんがこの間、バイクロアで。
お会いした方
そうです。家族
で来られた。
そうそうそう。マッコイさんって言うんですけど、
はいはいはい、
あの方たちはあそこが、
あ
で、ハンモックしながらね。うん、そう。焚き火台もね、出してね、いいっすよね。うん、焚き火いいっすよね。
焚き火ですね。
あれちなみにモノラルの焚き火です。
僕はね、パーゴワークスの。
パーゴワークスの。
焚き火台です。
慎吾さんがモノラルですか、
う
ん、
モノラルも使うし、用途に合わせてパーゴを使うとか。
使うってことです。
はい、分けてます。はい、
じゃあ皆さん、やっぱね、その辺の、ちょっと軽めの、
うん。そうですね。
気軽なやつを使われてるということでも。うん、なるほど。じゃあ、この夏というか、まあね、真夏暑いんでね。
うん、
いい時期は、
うん。いい時期に。
いい時期に、ちょっといいとこでキャンプしたいですね。
うん、
はい。
夏はね、
うん
夜ならいいんですよ、結構。あ、本当のクソ暑い35度以上超えちゃうような夏はちょっと置いとくんですけど、うんうん、夜キャンして、
うん、
玉川でも実はできる場所もあるっちゃあるんですけど、
はいはい、
そういうところで夕方行って、うん、焚き火やって、うん、 一泊朝まで、
はいはいはい、
まあ夜通し飲んだりでも喋ってでも、うん、よくやってます。
なるほど。
これもまたいいですよ。うん、
いいですね。うん、そこでやっぱなんかこう騒ぎすぎないちゃんとした大人で、
うん
うんうん、やりたいですね。
うん
うんうん、なんかね煙たがる方ってね基本的にこう。なんかこううるさい人とかはそうだと思うんですけど、うんうん、まあちょっと節度を持ってやれればね、うん、うん、いいと思うんでね、うん、ぜひともやりたいですね、そういう
やりたい。
はい、今年も楽しみですね、これからの時期ね。今日もね、25、6度行ってますんでね、うん、ちょっとそういう気持ちになってきちゃいますよね、うん、外行くとね。はい、いいお時間になってまいりましたけども、うん、じゃあ、まあいつもの締めですけども、
はい、
告知やおすすめ、何かありますか？じゃあ、まず、慎吾さんから。
そうですね。僕もさっきオッチさんおっしゃってたように、はい、サイクルモード僕も行こうかなと思います、はいはい、もしかしたら収録もするかもしれません、
うんうん、
なのであそうそうそう、
あでも、まあ、多分ね後編なんでね、
うん、
あのサイクルモード終わっちゃって、
あそうですね。そっかそっか、
前編後編に、
あと、はい、そうですね、数日前に私のその配信した BC ステーションもラジコン界に近いぐらいなバイクロア会、
はい、
まだ聞かれてない方はどうぞ、
前半30分がね、はい、濃すぎるという、
はい、オチさんのね、あの表彰式終わった後のね、
ちょっとテンションがおかしかったですね、
はい、テンションハイテンションの時の、はい、
はい、
ああいう声も生声も聞けます。
まあ、あと BC ステーションの方はね、紙面とこう結構コラボした、あ、
はい、
紙面では書ききらない表しきれない部分が表現されてますね、はい、
そうですね、
ぜひとも BC ステーション、ちなみに今発売中の何月号でしたっけ？ 4 月号、
5月号っていう、そうですね、3月に売ってる5月号です、はい、
ピンク色の表紙の
リンネ
さんのやつですけども、
はいはいはい、
僕もウェブ版で見、ウェブっていうか
はい、
何でしたっけ、 Amazon アルティメイト、
はいはいはい、電子版でね、
電子版で見ましたけども、はいはい、だいぶ写真と自転車の相性の良さという、
そうでした、第一特集がカメラと自転車っていう括りだったんで、僕もちょっと記事書きましたけども、
うん、
はい、そうですそうです、
いろいろね知った方の寄稿が多く
、うん、
読み応え十分でした、
そうでしたね、
そちらも見てもらえばと思いますし、うん、
はい、
あとファンクのウェブ版ですね、慎吾さんの、
はい、
熱量が濃い、
はあ、バイクロアレポート。僕はね、ラジコンのことにはちょっと長めになっちゃうんですけども、はい。
他のね、バイクラのファンクの記事の 1.5 倍から2倍の文字量があるんですよ。
はい、はい、画像量、文字量多すぎて、はいはい。
最初スクロールしてた時に右のバー見た時に、あれ、まだこの、あれ、
はい、はい。
そんなこの熱量のまま行くわけないよねって言ったら、その熱量のまま下まで行くんですよね。
だって深谷さんのミニラックのことも書いて、
あ、そう書いていただいて、ね、ありがとうございます。あれですね。
下下げる、
下下げる、ちょっとカスタムをしてるとか、ああいうのもね、
細かく書いていただいて。
で、ここは知らせたいっつって取って書いてってやっちゃう派なんです。
そう、ありがとうございます。ちゃんと書いていただいてね、本当にいい記事だったなと思いました。まあ、当事者としてはワクワクしましたし、行ってない、ね、方から読んでもね、面白いと思います。
面白かったです。
はい。やっぱね、僕ら世代って、紙媒体で、情報がそんななかった時代じゃないですか。
うん、
ああいう文字とか写真の隅っこ、だから、これ何使ってんだろうって、すごい、こう、うんうん、調べますよね。
調べますね。
うん、文章感読み解きますよね、うんうん。行間をね。なんでそういう情報は、慎吾さんから出てくれるって非常にありがたいんでね。じゃあもう慎吾さんとしてはもう、そういうのも、これからも、
はい、
チェックしててください、
ね。はい、そういうことです。はい。
はい、では、続いて、河村さん何か告知はおすすめありますか？
特にまあ告知というほどのことはないんですけど、はい、まあ、このラジオルエダ聞いてたり、BC ステーション聞いたりして、まあ、ポッドキャストや自分でもやってみたいなと思った方は、うんうん、まあ、うちのズームコーポレーションって入れると、
はい、
うちのサイト出ますんで、
はい、
ちょっと製品チェックしてもらったらなと思います。
うん、はい。はい、ズームコーポレーションって言ってください。ズームだけはやめてもらっていいですか？
ズームミーティングの方ね。
そっか、
ズームミーティングの方
が。違う会社な
の。後から来たのになんだよ、みたいな。言わないですけどね。はい、本当にポッドキャスターね、増えてもらえることが僕らとしては一番嬉しいことなんで。
うんうん、そうですね。で、僕も開発してる中で、オッチーさんとかシンゴさんとか、使ってもらってるのを見て、うん、なるほど、そういう風に使うのかとか、うん、そういう要望があるのかとか。まあ、シンゴさんも最初 P4 使って、て
うん、
ロケやるようになった時になんかこれ原因が変わっちゃうと音割れするんだよって言った時に F3 をおすすめしたりしたんで、はいはい、まあそういうポッドキャスターの、ね、方増えてもらって、うん、いろんな要望来ると開発する方も楽しいので、
うん、
ぜひ皆さんやってもらえるといいかなと思いますね、
うん、あんだけポッドキャスター向けの機材ですっていう風に振ったウェブサイト用意してる、うん、そのこのなんていうんですか録音機器メーカーさん、うんうん、っていうのはあんまない気がするんですよね。
そうですね、日本の音 況機器メーカーは割とあんまりポッドキャスター向けですってやってなくて、うん、ってないですね、なんでなんだろうとは思うんですけど、うん、海外はまあなくはないんですけど、うん、そうですね、あんまないかもしれないです。
それやっぱ海外の方がポッドキャストを実際リスナーの人口とかもかなり多いってことな
の
か
な。多いと思いますね。市場はやっぱアメリカとかの方が多くで、うん、やっぱ自分で、それ YouTube もそうだったんですけど、うん、YouTube も最初って日本の人ってやってる人ってあんまいなかったかなと思うんですね。やっぱ発信するというモチベーションは海外の人が多いんですけど、うん、でも今日本の方もだいぶね、うん、上がってきてるんで、まあ、ぜひやってもらえるといいなと思いますね。
特にこう、海外、僕聞いたのはなんかロスとかは、その、まあ、言っても車通勤文化があって、うんうん、かつ渋滞もすごいから、うんうん、車中で何を、あの、うん、どう過ごそうかってなった時に、ポッドキャストがすごいフィットすると。
うん、ああ、そうかもしれない。
まあ、当然、ローカルラジオもあるんですけど、うん、自分のニーズに必ずしも合ったものが流れるわけではないから、うん、ニーズ絞って、自分の好きな曲とか、トーク、うん、曲は聞けないですけど、うん、トークテーマとかを、やっぱ、車中で聞けるっていうのは、やっぱり一個こう、普及していくのにはトリガーになるのかなっていう話は聞きましたけどね。
う
ん
うん、そうかもしれないですね。車文化ですからね。
長時間ドライブに非常に、非常に、マッチしてる。
異常、移動のお供と僕が言ってるのはそれなんですけどね。だから、遠征に行って、要は、シクロクロス会場行くとよく言われるのが、うん、あ、今日聞きながら来ましたとか、うん、あの、全然知らない方なんですけど、あれさっき聞いた声の人だみたいなこと言われるんですよね。あ、ありがとうございます。もうこんな雑談で、え、何聞かれてきましたってエピソード聞いた時にちょっと背筋が凍りますよね。え、そんなん聞いてきたんすかつって。
だから、オチさん毎週金曜配信だから、はいはい、土日のイベントの前日にっていう聞いた直後の人に会えるっていうのはいいですね。
狙ってるんです。
そういうことか。
まあ、だから月曜日出してる人とかは多分通勤ベースだったりとかもすると思うんですけど、まあ、金曜日、僕自身が土日に、例えば自分のガレージこもって、自転車いじるとか、車洗車するとかって時とかに、ラジコ聞いてたたりだったんですよね。好きな番組とか聞いてて。で、まあ、それに合わせて、やっぱり耳が使えるかなと思ったんで、土日の耳のお供にっていうところで、一つ出させてもらってたんですけど、まあ、家族連れでね、奥さんととか、お子さんとお話ししながら、車中で話してる人はなかなか聞きづらいんで、そういう方は、まあ、じゃあ、2日明けて月曜日から通勤に聞いてもらえばいいしっていうところで、僕は金曜日っていうのを狙ってるんですけど、最近ね、慎吾さんが金曜日当ててくるんですよ。
あ、慎吾さんたまに決めてないんでしたっけ？
決められないんですよ。
定期なんですよ。
ちょっとね、雑誌社の都合というか、こっちの、発売日と合わせてとか、そういうのもあって、まあ、土曜だったり日曜だったり金曜。まあ金曜はちょっと多かったり場合もあるかな。
でも金曜日美味しいなと思いますよね。
そ
う。でもね、本当レプリカ、ラジオルエダも、BC ステーションも本当ランニングのお供に
信頼
して、で、今、ケンタロウさんがレプリカントをもうあんまり上げて、出てない。もう
クライマックスに向かってますからね。
本当ね、ランニングの時のポッドキャストに困るので、ぜひ本当お二方にはね、定期的に上げていただいて。
僕ね、ランニングの時ガチョウさんとか聞いてるんですけど。
ガチョウさん。
はい。ガチョウさんね、ちょっとね、1エピソード短いんですよね。
そう
ね。
そう、だから次って途中でやんないといけない。
携帯触りたくないんで、で僕ランニングも1時間だし、通勤もなんか1時間、昔始めた頃1時間くらいかかったんで、だから60分っていう枠がいいなと思ってやってるんですけど、10分で毎日出されるんだったら、1週間に1時間をいただきたいって僕は個人的に思ってます。
そうですね、僕もそっちかな。ちょうど。だから、ケンタロウさんのとか最近長いから、半分でやめて次のランの時に取っとくとか。
まあ、ちょうどいいんですよね。
ちょうどいいですね。
そこができるのが、ポッドキャストのいいとこなんですよね。ラジオってやっぱ音付けで聞かないと聞けないんで。やっぱりなんか耳って開くんですよね。ランニングの時とかって特にね。
手は止まりませんね。手足は。
まあちょっと自転車がね、今ちょっとグレーになっちゃってるんで、まあとはいえ骨伝、僕もランニングの時骨伝導使ってるんですけど、まあ今外界音取り入れながら使える。
増えてますもんね。
増えてますからね。その辺うまく使ってもらえればいいかなと思うんですけど。なんで川村さんからすると、ポッドキャスター増えてもらって、もし、検討される際はズームを一つと。
そうですね。見ていただければ。
見ていただければということですね。
圧倒的シェアですから。はい。
圧倒的シェアなんですかね、ポッドキャスト界では。
どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。
僕の観測範囲は、まあ、ズームさんかタスカムさんかなってところですけどね。
そう、僕もでも、すごい、仕事で、ミュージシャンの友人ってやっぱいっぱいできたんですね。当然、エフェクターとかやってたんで。でも、まさかランニングとか自転車が自分の仕事と繋がるとは、本当思っても見なかったんで、本当楽しい。
はいはいはいはい。そうですね。いや、本当にいろんなところに繋がるっていうのは、ね、やっぱ、 これも一つの醍醐味ですね。
はい。
はい。ということですね。ありがとうございます。長々とお付き合いいただきましてお二人にはありがとうございます。
楽しんじゃいました。
この後ね、
はい、
飲みに行きます、
ね。あ、本当？行っちゃった。
まだね、時間がね、4時過ぎということで、うん、はい、はい、まだこれから、ね、
何時から話したんだろう、うん、
まあでも2時間以上話してるんですから、ね、はい、あっという間でしたね、うん、
でもさ、おっちーさんのこのスタジオにいると本当にもう、はい、このネタでも話したいっていうものが非常に多くて、はい、もうなんかちょっとね、リトルブロックヘッドモーターズ的なこう男の人の楽しみがたくさん溢れたいいスタジオです、
はい、もう家族が来た時にね、これもらって帰って行ってよく言われたら、うん、ダメだっつって、その岡本太郎のあの
や
つ、
これね、
これね、
それ玄関に欲しいからって嫁に言われた、うなずきに言われたんですけど、いやダメだ、それ俺が買ってきたやつだとかね、そういろいろ言われるんでねあと積みプラ、積みガンプラとかね、
あ、積みガンプラありますね、
はい、陸戦用ガンダムが、はい、08小戦
の、僕はあの首が揺れるあのトムリッチ、あれ限定版、
トムリッチあれ、
はい、あれよく手に入っていいな、
すぐ買いました僕は、
あ、本当、僕も買えばよかった、
はい、
あれ、
はい、ボブルヘッドですね、はい、あとこの間のバイクロアでもらったヘッドキャップはあのドアラの右手についてますね今ね、
あ、本当だ、持ってる、はい、ドアラが、
これだ、
そうです、はい、そこに持って
る、優勝者にだけ
1、2、3位にそれぞれ色を分かれてもらいました、なんかそこにコロンって置いといたんですけど、ちょっと目立たないんでってことで、あそこ置いてましたけどね。はい。もうなんかあの、この年になってね、一人暮らしすると思わなかったんで、まあ好きが過ぎますよね。物が、僕、あ、ミニマリストに憧れてるんですよ。これで、このくせに。増えてっちゃうんでね、どうしても。はい。はい、中日ドラゴンズだったりね、近鉄バッファローズだったりでもありますけど、
バッファローズの古いキャップありますね。
これでもニューエラのリメイク版なんです。
リメイクなんだ。
はい。
これ昭和50年代の時。
ね、そう、小学生の時、小学校の時被ってる、はい、友達がいたとか、
これ。これなんでここにあるかっていうと、これデザイン岡本太郎なんですよ。
あ、そうだ。
そうなんですね。
そうなんですよ。そう見るとちょっとテイスト感じますよね。
感じます、感じます。
はい。
うん。
そうなんです。
フレアな感じです。
うん、フレアな感じ。そうなんですよ。これも岡本太郎デザインなんて買ったっていうので。で、前もちょっと話しましたけど、あの、ドラゴンズ Q の筆記体、のあの引き退治はあの今のドジャースと一緒なんで、
うん、やっぱそうだったんですか、ね、似てるなと思ったけど、
はい、80年代に友好関係があったんですよ、その時にロゴ合わせたんです、
一緒にわざとしてる
んです、ね、してるんですよあれって、
あ、そうなんだ、
はい、なんで大谷柄じゃないんですよっていうのは言いたいんですけど、うん、
なるほど
まあ伝わんないですね、うんまあ、ちなみに今ねあの僕のガーミンがブブンってなってあのヤクルトに負けましたって今来ましたまだね、今シーズン開幕しないんで、うち。
もうなんかそういうの慣れてるな。またか、みたいな。
またか、みたいな感じでね。はい。今年も中にドラ頑張ってますんで、ね。はい。というわけでね、すいません、余談が過ぎましたけども。
はい。楽しかった。
楽しかった。ありがとうございます。じゃあ、一回ここで締めさせていただきたいと思います。はい、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いを X のみに投げていただければ、私が確認の後、ファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、140文字では足りないという方は、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしと、あの、感想いただければ、番組作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。あと、おすすめ、BC ステーションの方も聞いてください。
ありがとうございます。
はい。はい、あと、収録機材、ズームさん、使っていただければ。バンドマンは、この間マルチエフェクターも出ましたんでね。
そうですね。
はい。
よく知ってる。
エフェクターどんどん出してますんで。
あのマルチエフェクター、まだ喋んのかって話ですけど、あのマルチエフェクター安いんですよ。びっくりしました。うん、はい。なんもんね。
そうですね。まあ、いろいろ出してますんで、エフェクターも。
はい。もう皆さんね、エフェクター1個目、ズーム、あるかと思います。はい。はい、ということでね、以下の辺で締めさせていただきたいと思います。では、リスナーの皆さんとはまた来週お会いしましょう。それではまた来週、バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ